耳かきマッドサイエンティスト伊賀崎が
ラミヘで世界征服をもくろむ
ラジオ。このラジオは全編ダミーヘッドマイクで制作されています。良い子のみんなは必ずイヤホン、ヘッドホンで聞きましょう。
そしてできれば静かな環境で目を閉じてお楽しみくださいね。
てー、皆様こんばんはかな、おはようございますかな。とりあえずみだらじはみだらじは、はあ、寒いですね。もう2018年も終わりですよ。普段はカナル型のイヤホンを使ってる人も寒さ対策でヘッドホンを使ってみるのもいいのではないかなと思います。あったかいですよ。
というわけで本日も早速お知らせからしたいと思います。ただ本日はちょっと悲しい残念なお知らせからしたいと思います。1月2日の更新みだらじはお休みでございます。はい、お休みでございます。はい、何かしら支援の方ではね更新できたらなーなんて思いつつも、休みだというのをしたのがつい最近なのでちょっと間に合わない気がします。あ、でも1月2日は支援の方でもともと音声配布が決まってます。ちょっと大人向けのなので、まあちょっと寂しいんですけど、そちらでね我慢していただけると助かります。1月2日はねあれですよ、白熊の嫁新作の寝転びも発売しておりますので、寝転びで寝正月しつつ支援の音声で寒い冬を温まって、一部分がねほら一部分をよく温めてお過ごしください。そんな寝転びはね1月1日発売のASMR いい音を集めた6時間すごいボリュームなんですけど、なんかね、6ギガぐらいありましたね。はい。ダウンロードするの結構大変なんですけど、1月1日配信開始となりますので、ぜひぜひよろしくお願いします。そして、1月1日の発売に合わせて、白熊の嫁過去作、ちょっと何を選んだか忘れてしまったんですけど、作品いくつか、25% オフを12月24日から1月15日まで行います。なのでこの機会にぜひぜひ過去作をですねお手に取っていただけますと嬉しいなと思います。ちなみに寝転びも14日間は発売から14日間ぐらいは 25% くらいのオフを予定してます。700円くらいになりますね。普段は900円で割引価格で700円、はい、発売から多分2週間くらいだと思うんですけどね、ありますので、ぜひぜひその期間に手に取っていただけると嬉しいです。ちなみに1月1日と12月31日にはカウントダウンボイス的なものが支援で更新されます。まあ本当はね12月31日は月曜日の耳元バイノーラルの定期放送の日なんですけども、ちょっとねコミケのあとすぐなんで いろいろとねありますので、ちょっと無理かなって思って、今回はボイスにしました。なのでね、ぜひぜひ12月31日とかね、1日とかね、夜中張り付いて更新見ればね、ちゃんと時間更新されるようにしておくのでシエさんね、登録できるからほんと楽なんだよ。時間ね、登録してできるから。なのでぜひぜひそちらもチェックしていただけると嬉しいです。というわけで本日は告知が長くなっちゃいましたが、お次のお便りコーナー行ってみたいと思います。お便りコーナーに行くふひ、今日は分身しなくても手が2本あるとできるお耳マッサージでした。最近なんかね、ちょっと分身が少なかった気はするんですが、まあたまにはそんな日もあるよってことで。さて、というわけで皆さん、ドキドキしながら待っているお便りコーナー行ってみようかな。行ってみようかな。このコーナーは皆様からいただいた普通のお便りを紹介するコーナーです。他のラジオに送ったけど採用にならなかったから、もう伊賀崎でもいいよ、読んでなど、何でも OK でございます。皆様からのお便り
お待ちしています。
はい、というわけで本日もね、早速お便り紹介行ってみたいと思います。
ペンネームカヌレさんからいただきました。
ありがとうございます。
伊賀崎さん、ニダラジワ、
ニダラジワ、
もう早いもので12月の中旬ですが、もうすぐクリスマスを迎えますね。最近ではクリスマス商戦と題して、さまざまなところでクリスマスソングが流れていたり、おしゃれなイルミネーションが見受けられます。そんな中、先日私はサンタさんに会いました。そのサンタは路地裏でほうきを傍らに置いて一服していました。そのサンタと目が合うと少し気まずい雰囲気になってしまったので、会釈してその場を去りました。サンタも大変ですね。伊賀崎さんはクリスマスの思い出は何かありますか？
そうなんじゃよ、サンタもな、最近はバイトが多くてな、みたいな感じですよね。サンタさんもさ、ほら、お店の中とかでさ、なんかぬくぬくとできるサンタさんはいいけど、外でこう、寒い寒空の中さ、こう、回路でシャカシャカ手を温めながらこうね、ティッシュ配りしてるサンタさんとかを見ると、ああ、あのサンタのバイトって大変だなって思います。私自身のクリスマスの思い出的なものは、
母の友人にイギリス人の方がいて、
クリスマスになるとですね、サンタのコスプレをして、プレゼントをくれたんですよ、子供の頃に。でも私って人の顔をすごい壊滅的に覚えられない人で、特に海外の方ってなると顔が判別つかなくてですね、髪型が変わっちゃうと、え、もう誰？みたいな感じになるわけですよ。なので私、かなりの年月その人が母の友人だっていうことに気づいていなくて、子供の時で、ずっと なんか母が雇ったサンタのバイトの人みたいなそんな位置づけだと思ってました。なんかね、その人も雰囲気作りのためなのか、こういつもの感じじゃなくて全然違う感じで来てたので、あ、別の人だってずっと思ってました。で、なんかあの写真アルバムかなんか見てて、で、あ、これ毎年来てたサンタの人と写真撮ったやつって言ってたら、あ、あれ何々さんだよって言われて、え？みたいな、あ、そうなんだみたいな間抜けな返しをした気がします。うん、いやでも本当にやっぱ日本人より合いますよね。なんかね、本物っぽい感じでした。なんかね、髪の毛もなんか白髪っていうんですかね、なんか銀色っぽい感じで、ヒゲもそんな感じだったので、めちゃくちゃ違和感ない、うん、すごい本物のサンタさんって感じでした。ちなみに毎回なんかもらうプレゼントはT シャツとかなんかそんな感じだった気がしますおもちゃとかではなかった気がしますね。はい、ではお次のお便りの紹介いきます。
ペンネームベオルフさんからいただきました。日ヶ崎さん、ミドラジワ、
ミドラジワ、
今年も早いものでもうすぐ年末ですね。本当ですね。今年はみだらじ配信開始や支援開始など新たなことがいろいろと始まった年であると思いますが、そんなご多忙な伊賀崎さんは、今年やろうと思っていたけどまだこれができていないみたいなものは何かありますでしょうか。もしよろしければ教えてください。
なんだろうな、なんか私新年とかなんかの節目とかに必ず目標を立てるんですよ。その目標は結構早い段階で達成してて、なのでなんだろう、目標は必ずなんかやり遂げるので、やり残したっていうできないってことはあっちゃ困るなって思いますね。できない目標は私基本的に立てない主義なんですよ。できなくても言い逃れができちゃうから、やっぱりあーこれできなかったけどできるわけないもんねみたいな、逃げ道は作らないみたいなだからちょっと上の頑張らないとできないみたいな目標を立てて絶対にやり遂げるみたいな。まあこの辺の話はちょっと長いんで、また生放送とかでお話ししようかなって思います。でも、なんだろう、ゲーム作りたいなって思ってたりとか、あの作品作りたいなみたいなので、あの途中で企画が変わっちゃって、あーできなかったみたいな、いろいろなね、大人の事情でやっぱできないっていうこともあるので、そういうのはやっぱ作品としてやっぱお蔵入りになってしまうのがやっぱりちょっとなって、だからできてないっていうのはお蔵入りになった作品が形になってないってところかな。でもシーンさん始まってから私結構そうお蔵入りのボツになった作品が日の目を見る機会がねすごく増えたんで、これからもシーンいっぱいやっていきたいなって思います。はいまとまったのか、これはいいのか。ではお次の便りに強制的にいきます。
ペンネーム木製ビスケットさん、ブルマ大好きからいただきました。あゆかさん、みだらじわ
ー、みだらじわ
ー、今月末はいよいよ冬込みですね。
あー冬込み、
夏込みではブースを探せず迷い、秋の M3 では電車を乗り過ごしてしまったりと、方向音痴菌の感染のせいで散々です。冬込みでは迷わずスマートに参加したいですね。
フラグこれはフラグやろ、フラグですね、確実なフラグですね。
木製ビスケットさんはきっとこのフラグを回収していくことでしょう。ぜひですね、あのお近くの耳奴隷さん、木製ビスケットさんを見つけたら手厚く保護をしてですね、現地まで送り届けていただけますようよろしくお願いします
ほら、私はシロちゃんっていう優秀な白ナビがついているのでね、だいたい迷わず会場に行けるんですけど、まあ、ね、皆さん方向音痴菌感染の疑いのある方はですね、手厚く保護して現地までぜひぜひ一緒に行ってあげてください。耳だれの方ね、ほら結構仲いい方とかいるじゃないですか。そういうコミュニティでみんなで保護し合って生きていきましょう。というわけでお次のお便りに行きます。
ペンネームひろ過去 SDK 様からいただきました。ありがとうございます。あやかさん、みだらじわ、みだらじわ、お便りを初めてお出しします。今までこういった番組にお便りを出すのは初めてのことなので、とても緊張しております。それでは早速内容をお書きいたしますが、悩みをもとい罪を告解します。私は現在自分の体重増加に日々苦悶しております。一時期炭水化物抜きダイエットなどで10キロほど痩せだ一時期炭水化物抜きダイエットなどで10キロほど痩せたこともありましたが、結局長続きせず元の体重に戻ってしまいました。これ系のダイエットで戻るって。体重は当の以前に肥満値に達しており、なんとかしなきゃなぁと思っているのですが、一向に減らすことができません。それどころか今はコンビニやラーメン屋などの飲食店を見かけるたびに理性を抑えることができず、最終的にほぼ毎日足を運んでしまい、ご飯を食べてしまいます。ラーメンの誘惑すごいですもんね。わかる、それめちゃくちゃわかる。仕事で発散したいから、今日は頑張ったご褒美だからなどで自分に言い聞かせてしまう毎日です。そんな僕ですが、彩香さんに一つお願いがあります。どうか僕を優しく叱ってください&励ましてください。まだちゃんと成功してないのにおこがましいと思いますが、彩香さんの応援メッセージなら今日から、いえ今からでもそれを糧に頑張ることができます。どうか何卒よろしくお願いいたします。それではこれからもご活躍期待しております。
これはね、難しい問題だよね。
そのままの君でも素敵だよって言おうと思ったんですけど、健康のために心を鬼にして、いつまでも健康で耳奴隷生活を楽しんでほしいので頑張ってね。私もダイエット頑張るから一緒に頑張ろう、頑張りましょう。
私も結構誘惑に弱いんでね。よし、決めた、一緒にダイエットしよう。ダイエットしましょう、頑張ろうまずはね、一日に自分の生命維持に必要な最低限のカロリーってあるじゃないですか。私1200キロカロリーなんですけど、身長と体重とかで割り出せると思うんですよ。110キロカロリーだったかな、だったと思うんですけど、それを下回らないように、その最低限のカロリーで生きていけるそのやつをまず出して、そのカロリーを目標に頑張ってみたらいいんじゃないかなと思います。なんかね、この最低限のカロリーを下回っちゃうと余計太りやすくなるらしいから、この生命維持ができる最低限のカロリーを調べて、そのカロリーでね生きていきましょうまずその一日のね、カロリー何キロカロリー食べてるか計算してね、やっていこう。1キロカロリー、1キロカロリーじゃない、1キロ太るには7500キロカロリー必要です。だからね、1キロ太るってことはそれだけカロリーオーバーしたということなのでね、まあ反省しつつ痩せていきましょう。あとね、男性はわかんないんですけど、女性って結構女の子の日とかでむくんじゃって体重が増えるっていうことがあるんですよ。で、私結構その水分を蓄えやすい体質みたいで、すごい増えるんですよ。本当に3キロとか増えて、えって思うんですけど、 1キロ太るには7500キロカロリーっていうのを知っているから、まず反省するんですよ。そのカロリー取ったかなってでも取ってないってわかるんで、私絶対計算して、どんなに取っても、成人女性が運動したっていうか、普通になんか通勤とかで歩いたりとかする女性が消費するカロリーの1800をどんなに食べた日でも絶対に超えないようにしてるので、増えたとしても、まあ差分500キロカロリーぐらいですよね。500キロカロリーを例えばもう何日も超過したかって考えると、そうではないので、あ、これはただの水分だってちょっと冷静になれるんですよ。で、これ知らないと焦って痩せようって、カロリー減らそうってして体壊すんで、そういったこともなんだ、そういったなんかストッパーにするためにも、なんかちょっとね、知っておくといいのかなって思います。健康的にしっかりと筋肉をつけつつダイエットをしていきましょう。体壊しちゃ何もならないですからね。一緒に頑張ろうさて、長くなりましたが、お次のお便りいきます。
ペンネーム座布団様、あやかさん、みだらじはお疲れ様です。
みだらじはいつもラジオ楽しく聞かせてもらっています。12月に入り寒くなってきましたね。12月といえばクリスマス、いろいろ思うところのあるイベントですが、あやかさんが今までクリスマスにもらって嬉しかったクリスマスプレゼントは何ですか？よかったら教えてもらえると嬉しいです。
なんかね、私誕生日とクリスマスが近いのでだいたい一緒になるんですけど、結構印象に残ってるプレゼントは、反抗期真っ只中のあやかさん、結構ね、高校行きたくないぜみたいなちょっと反抗してる時期があったんですよ。スカート長いのダサいぜみたいな、ちょっと短くしてやるぜワイルドだろうみたいな学校休んで暴れん坊将軍見て、科捜研の女見て、相棒見て、そういう生活してやるぜみたいなそんな時期があった時に、クリスマスの日にね、母殿、なんか今までっていうか、ある程度の年になるとクリスマスプレゼントサンタさんじゃないってわかるじゃないですかだからサンタさんのプレゼントではない風に渡されてたんですけど、この時は違って、反抗期で前日なんか喧嘩したかもしれないんですけど、何かしらプリプリしてて、朝パッて起きたら枕元にクマさんのぬいぐるみが置いてあったんですよで、あ、母どもごめんってちょっと思いましたちょっと反省した、っていう出来事がありました。高校生くらいの時ですかね。いやー、若かったな。というわけで、本日はこの辺でお便り紹介終わりにしたいと思います。
今日もたくさんのお便りありがとうございました。これからもね、お便りお待ちしております。
ちなみに、ご存知の方、そこそこいるのかな？紹介しきれなかったお便り、シエンさんの方でね、追加でご紹介しておりますので、ぜひぜひ聞いてくださいね。ではでは、お次のコーナーに、
行っちゃおう！
あなたの好きな音は何ですか？
マイナーから王道まで、まだ知られていないけど、こんな音があるんだよ。そんなあなたからのおすすめ、お待ちしています。音フェチ？ ASMR って何ぞや？という方は、ググれ。 というわけで本日もねリクエストいただいておりますのでご紹介します。
ペンネームゆきいろめぬえっとさんからいただきました。
ありがとうございます。
伊賀崎さん、みだらじは、
みだらじは
最近めっきり寒くなってまいりましたので、おでんなどいかがでしょう。特に深い理由はないですが、白滝、ちくわ、がんもはぜひお願いしたいです、
という冬らしいリクエストをいただきました。そして本日買ってきました。がしかし白滝もちくわもがんももなかったんですよ。お昼時に行ったのが悪かったんですかね。なんかね、ことごとく玉砕して全部なくて、え、ない、餅巾着しかないじゃんみたいななんか餅巾着がすごい異様な数浮いてて、ここの店員餅巾着好きなのかなって思いました。というわけでコンビニおでんでございます。ペソペソ、ふん、あれ、ふん、あれ、ふん、開いた。ではですね、
本日主役のおでんを食べたいと思います。
ちなみに今日買ってきたのは白滝の代わりにこんにゃく、そして大根、そして昆布でございます。何から食べようかな。やっぱ食感の良さそうなものからいきますか。食感の良さそうな昆布いただきます。しなかったぞ。これは音がしてるのか？微妙なのでこんにゃくに移りたいと思いますが、つかめない。いきます。
もっちってしてる。あれですよね、こんにゃくって言えばさ、皆さんもほらお世話になると思うんですよ。やっぱね、感触がいいですから。
作る音とかいい音しそうですよね。次は大根。柔らかすぎて音がしなさそう。
すぎて噛まなくてもほぐれてから、どんどんお汁が溢れてきて美味しい。ですもんね。カロリーも低いし、無限に食べられちゃいますね。何汁垂らしちゃダメ。口の耳でもこんにゃく食べてみますかね。うまっ、うん、うまっ。私こんにゃく大好きなので、ちょいちょい無言になりますね。うん、うん、うまっ。これは後でゆっくりと楽しもう。うん、そういえばおでんって全国いろんな場所で買うと味違うんですってね。このおでん味比べ、一回こう全国のおでんを並べて順番に食べていったりとかしてみたいですね。そういうのないのかな、なんか工場見学みたいなのでさ。あったら嬉しいな。ちょっとね、そういうコンビニとか中で勤めてる人いないの？そういう情報あったら教えてよ。ねえねえねえ、教えてくれないとなんてね。まあ工場見学とかだったら絶対極秘ってことはないだろうし、そんな情報があったらぜひぜひ教えてください。というわけで本日は冬らしいリクエスト、おでんでございました。お次のコーナー行ってみようかな。お次のコーナーに行くー。 このコーナーはね、セリフ、シチュエーションなどなど募集した内容で、伊賀崎が徹底的にリスナーさんを寝かしつけるコーナーです。あなたの安眠のツボ、私に教えてね。では、早速お便りを紹介します。ペンネーム、タロタロスさんからいただきました。ありがとうございます。目覚ましの音で目を覚ましたあなた、仕事があるので準備をするために起き上がろうとしますが、隣で寝ていた彼女が、寒いからもう少し一緒に寝ようと言って二度寝に誘ってきます。それでも起き上がろうとする彼氏を、私が起こしてあげると言いながら、あの手この手で寝かしつけようとする彼女というシチュエーションで、リクエストいただきました。では、早速寒い、布団から出ないで。布団から出ると寒い空気が入ってきて冷えちゃうでしょ。ほら、ちゃんと布団入りなさい。私の抱き枕としての使命を果たしてもらわないと困るよ。何？仕事？君の仕事は私の抱き枕になることでしょ？そうなの。違くない？そうだから。もう寒いってば、隙間作んないで。枕のくせに動くな。抱き心地悪くなる。それにほら見てよ、時計。あと20分は寝ても大丈夫だよ。大丈夫だって。その分急いで準備すればよろしい？痩せたいって言ってたじゃん。駅まで走ればいい運動になるよ。それとも何？私の抱き枕になる仕事を放棄するわけ？それは良くないよね。だから、 おとなしく寝てなさい。そうそう、諦めが肝心だよ。枕は君じゃないとダメだね。このちょうどいい抱き心地、ほんのり温かくて、たまにもそうって動くだから、最高だよね。しかもさ、普通の抱き枕だと使ってるうちに潰れて抱き心地が変わるんだけど、君ならそんなことないしね。お洗濯も簡単だし、眠れない夜は話し相手にもなる。お外へのお出かけもできちゃうなんて、いいよね。こうやって暖かいお布団にくるまってると、さっき仕事に出かけようとした自分がバカだなって思ってくるでしょ。やっと自分の過ちに気がついた。もう本当に世話の焼ける抱き枕だな。ほら、あと20分後にちゃんと起こしてあげるから、それまで一緒に寝よう。外寒いんだから、もっともっとくっついて。また帰ってくるまで会えないんだから、しっかりと君の成分を補充させて。ぎゅーぎゅー、もうぎゅー。まぶた重くなってくるね。やっぱり朝のお布団の魔力はすごい。そしてやっぱり抱き枕は君が一番だね。もう寝ちゃったかな。ごめんね、起こしてあげるって言ったけど、私も眠くて無理かも。起きるようにって目覚まし時計をベッドから遠くに置いた君が悪いんだよ。そういうわけだから、おやすみなさい。 起こしてあげるって言葉は信用しちゃダメ。というわけで、今回もたくさんのお便りありがとうございました。第23回配信はいかがでしたか？次の配信は12月26日水曜日です。2018年最後のみだらじなので、はまちさんと二人で反省会をするかも。詳しくはツイッターなどで告知します。では皆様、おやすみなさい。
よーく寝てるね。んじゃ、さっそく。油性だから落ちないんだろうな。これで起きても仕事に行けないね。それじゃ、おやすみなさい。